身の丈のべき論から始める保守思想、戦後を考える。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題危機を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はですね、先週もお越しいただきました文芸批評家で表現者クライテリオン編集員の浜崎陽介さんにまたお越しいただいています。
こんばんは、浜崎陽介です。
はい、今週もどうぞよろしく
お願いします。
はい、今週はどんなお話で、
戦前のことを先週ちょっとやりましたんで、今日はその戦後版なんですよ。で、戦前は結構緊張感に満ちた時代だったんですね。つまりその涙を飲んで攘夷のために開国するって非常に矛盾に満ちた、その宿命を生きてきたが、
外国をなんとか打ち払おうとしてるけれども、打ち払える力がないから、しょうがないから開国していったと。
で、そういう、こう、緊張感があったんで、開国するってことに対しての自覚があったと思うんですよね、戦前はね、まだね。つまり、譲る部分は譲んなきゃしょうがないけど、譲れない部分もあるだろうと、いう形の緊張感があったんです。これがですね、この緊張っていうか、譲るべきものと譲っちゃいけないものの、こう、際どい線がですね、戦後一気になくなるんですよ。
ずるずるになってます。
ずるずるになる。
そうなんです
ね。ずるずるになるんです
よ。これをちょっと今日は文学で、見てみようかと思ってます。
よろしくお願いします。
文芸批評家の浜崎陽介さん、ぜひ文学で語っていただきましょう。
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは身の丈のべき論から始める保守思想、戦後を考える。
はい、戦前はもうちょっと繰り返しになりますけれども、外国をなんとか打ち払おうとしてるけども、力で負ける格好で戦争に敗れて、そして占領されていくわけですよね。そうやって占領と同時に始まったのが、戦後というものなんですけれども、今日はこのあたりは浜崎さんお願いします。
はい、そうですね、実はですね、今表現者クライテリオンという雑誌で、対米従属文学論という座談会の企画をずっとやってまして、藤井先生と、あと、柴山さん、川端さんで僕、で、それずっとやってるんですね。この番組で取り上げたと思うんですけど、大岡昇平の不慮記、これも対米従属文学論の中でちょっと扱ったものなんですよ。で、今回の最新号ですか、の中で扱ってるのが、実は1950年代に出てきた文学者たちの作品。大体それは、一般的には第三の新人って普通に言われるんですけど、吉行淳之介とか、遠藤周作とか、小島信夫とか、安岡正太郎って、言ってもしょうがないですけど、そういう人たちの文学やるんですね。
はい。
で、これやってて面白かったのはですね、これ文学界で結構評価高い人たちなんですよ。なんですが、表現者クライテリオンの座談会やると、もう評価めちゃめちゃ低いんですね。
いや、これ僕初めてね、この人たちの、本を読んだんですね。名前は知ってる人もまたいたんですけど、全然知らん人もおって、で読んで、 もう率直に、なんじゃこりゃって。何の話やねんっていうか、なんで俺これ読んでんねんみたいな。
あ、そこまで言っちゃいましたか。
これなんでこれ売ってんねんぐらいの。感じで思っちゃったんですね。
はい、
で、誰なんすかって聞くと、いや、これもすっごい文学界で、評価の高い方で、そんなこと文学界で言ったら、藤井お前バカじゃねもう、この安岡翔太郎の良さが分かんねえのかお前。いや、分からんでいいよ俺、みたいな。な感じで思ったっていう、
ね。愛入れなかったんですかそこは。
いやいや、僕はむしろこっちだったんですよ。
いや、
そうなんですね。
なんですって。こう、でも、ね、こういうこと言っちゃダメだったらしいんですよ。
へー。
だから、まあ、そこはね、やっぱ僕も頭が完全に文学業界に侵されてたなと思って、つまり、いいものとして、まず読んで、
うん、
なんとかな、個別具体的に細かい批判をすると、うん、いうことだったんですけど、うん、もうね、なんか前提が壊れたっていう。
本当ですね、もうこの一言でね。
本当にね、もうなんじゃこれだって。
これすごかったですよ。だから僕もね、うん、ちょっと衝撃で、でですね、
はい。
やっぱ改めて考えなきゃいけないなと思って。ほんで、ちょっとこう、それ取り上げようかなと思ったんですよ。で、それが確かにダメなんですけど、このダメさ加減って、戦後日本人のダメさ加減と相続してるんですね。
そうそう。もう完全に同じことを象徴してるっていう、
ね。そうなんですよ。
で、ちなみにこれ、僕の名誉のために言っておきます。そう思ったの僕だけじゃなくて、柴山さんの方がもっと厳しい。
そうそうそうそう。
もっと柴山、僕の方がちょっと優しいところもあったんですけど。
そうなんですか。
柴山さんの否定の仕方はね、
はい、
驚愕でしたよ。
あの、落ち着いた声で淡々と否定されたんですか。
論理的にね。
あまりにひどいから、ちょっと守ってあげたら僕がすごいディスられてね。守ってる僕がディスられるぐらい。
そうそうそうそう。こんなんじゃ文学死にますよとか言
われ
て。
そこまで。わ
ぁ。すごい。
そうそうそう。
まあ、それでね、ちょっと軽く紹介しますと、うんうん、はい、その安岡翔太郎のガラスの靴っていうのが一番きつかったんですけど、うん、
これきつかったですね。
これどういう話かっていうとね、アメリカ軍人さんがまあ占領下で、まあ来てますよね、GHQ でね。で、その人たちが家を、まあ接収しちゃうんですよ。で、そこに住んでるんです。で、まあ、自分たちだけだとやっていけないんで、そこに家政婦さんを置くんですね、うん、若い家政婦さん。うん、で、そこに、まあ、たまたま宅配かなんかでこう来た青年と知り合うんですよ。で、うん、ある日、その、アメリカ軍人さんが夏のバカンスで、まあ、グアムの方かな、行くんですね。うんうん、で、行ってる間に、その家政婦の女の子が空いてるから来なよ、みたいな感じで、その宅配をしてる男の子を呼ぶんですよ。うんうん、で、呼んで、アメリカ軍人さんがいない間に、そこでイチャつくって話なんですよ。
そうそうそう。もうそれだけ。
あ、ここでおしまいなんですか。
いや、まあまあ、まあまあ、で、イチャつくんですけど、
はい、
で、これが本当の恋愛になるかなと思うと、結構女の子が拒否したり、
はい、
で、男の子もそこで泣いちゃったり、なんだりかんだりで、なんやねんみたいな話になるんですよ。で、なんやねんっていうことなんですけど、それを書きたいんですね。で、どういうことかっていうと、こう、後ろめたさがあるんですよ。鬼の犬間にイチャついている。うんうん、
はいはい、
で、それこそがある種戦後日本人の、まあ、ある種の自由感なんだけども、その自由感は決して綺麗な、あるいは胸を張って、言えるものでもないという感じが、後ろめたい感じでずっと出るんですね。まあ、そういう小説なんですよ。で、これなんじゃこれ当たったんですよ。
そう。これで実際女の子がわざわざ来てくれるんですよね。
そうです、そうです。
バカンスで帰ってきて終わっていいとこなんだけど、その男の家をどうやって調べたかちょっと忘れましたけど、うん、なんか来てくれて、で、そこでこう結ばれればいいわけですよ。
うんうん、
それがね、なんか、あの、アメリカのお家で、見てたから、こう、ちょっとなんか、ウキウキドキドキしてたけど、外で見たら、何やのこの女、
うん。
って感じで思っとるんですよ。なんかこう、服がね、なんかちょっとシワ寄ってて、何やこのシワかっこ悪いな、これ、とか。女の人にそんなん、言うたかんみたいな。
思ったかん確かに何やねんってなりますね。
そうですよ、それも。
そうなんですよ。でね、これね、結局何なのかなと思った時に、つまり戦争で日本が負けましたよね。
うん、
で、これ負けるってことは、戦前はね、大東亜共栄圏って、まあ、大きなべき論があったんですよ。
うん、
まあ、理念というか、うん、で、それがもう敗戦で全部こう廃墟になってなくなっちまったと、
うん、
で、なくなっちゃったところからにもかかわらずアメリカさんが来てくれて、なんとなくこう自由な感じがあるわけでしょ、
うん、
で、アメリカ様に守ってもらえるし、その中である程度の自由もまあ配給されるし、
うん、
まあ、豊かになっていくと、
うん、
あれ負けてよかったみたいな。
そうそうそう
そう、そういう感じもあるわ。
おかしいです、おかしいです。
おかしいでしょ、
うん、
でも、後ろめたいわけですよね。
はい。
うん、後ろめたい。
自分で立ってないわけだから。
うん、
これ完全にガラスの靴なんですよ。で、つまり、何にもなくなった。でもまあ、豊かだから、いいんじゃないのみたいな、
うん。
その感じが、べき論なしで生きていける感覚を書くんですよ。でね、だから、ある種、身の丈って問題がやっぱそこに出てくるわけです。うん、で、これ面白かったのは、実は藤井先生の言葉で、うん、まさに座談会の時にね、うん、 こいつは嘘つきだと、
うん、
もしね大東亜共栄圏という大きな理念がなくなったとしても、うん、それはまあ身の丈に合ってないべき論だったから、ある種こうなくなっていくということもわかるかもしれないが、しかし人間が生きていく中でべき論がないなんてことはありえないんだと。
ありえない。
だからこいつ嘘つきだって言った
ん
ですよ、
うん、
その総理と思いましたけど、このねべき論、つまり僕らの身の丈を超えてやる必要はないかもしれないけど、べき論がない、あるいはそんなものいらねえよと、価値なんかないんだというのも違うんですよ。でね、やっぱ戦前がやっぱ身の丈に合わなかったとしたら、戦後はべき論ないんですね。で、これどっちも違うんですよ、
うん、
このどっちも違うっていうところから、実は保守っていう問題も考えなきゃいけないんじゃないかと、
うん、
つまり保守っていうのがある種態度であり、かつまあ思想であるんだとしたら、やっぱりべき論を語るんですね、うん、
はい。
で、これ先週もちょっと言ったことですけど、うん、つまり過去と現在と未来を自然につないでいくこと、
うん、
で、それができれば僕らの生き方がそこに立ち現れるし、うん、倫理、こう生きたいんだ、生きるべきだ、
うんうん、
あるいは他者とのこう関係性、うん、これも見えてきますよね、
はい、
そういうことを考えるためにこそ、実は身の丈から始めるべきだと、
うん、
でね、この身の丈ってのは結局こう、この、主人公、小説の主人公、うん、今藤先生おっしゃいましたけど、うん、女の子は目の前にいるのに、
うん、
引き受けないんですね。
引き受けないんですよ。
こうありえるかと、
もうわざわざ来はったんですよ。そんなことあります？
許せない。
許せないですよね。
はい、
いや、追い返してええけども、謝れよ、お前。
うん、
せっかく来てくれたのに、申し訳ない、カクカクシカジカでございます。
うん。うん、そう。
あるいは、いや、また今度、今日はちょっとカクカクシカジカで時間もないし、また今度、これ、いついつ会いましょう。電話番号何番でっか。
はい。
いくらでもやり方あるでしょ。
そうですね。
女の子に対して失礼すぎますよ。
ひどいです。
そう、目の前の女一人を扱えない男が、もう自治体任したり、国を動かしたり、経済政策やったり、防災やったり、できるかボケですよ、こんなもん。ボケお前ですよ。
その通りなんですよ。いや、だからね、国家もそこから考えるべきですよ。
そうですよ。
つまりね、目の前にいる女の子が好きだって、これ大事だと思ったら、それを守るわけ
ですよ。守れよ、お前。
で、この女の子を守っていく延長に、例えば結婚があったりした時に、結婚って何やっていう話になるし、その結婚して家を持つとしたら、家ってまあ地域の中にある。
うん、
で、地域社会って何やって話になるし、で、地域って地域は別に孤立しないですから、うん、そうすると結局国家との関係性が出てくると。うん、で、そうやって行政とか国家とか、あるいは歴史を考えていくわけでしょ、
うん、
つまりね、やっぱり目の前の他者、隣の他者、うん、これとの関係をおろそかにして、うん、保守も何もありゃしないんですよ。
いや、絶対そうですよね。
そうですね。
で、僕嫌いな保守もいて、あのね、大冗談でね、なんか国家とはとか、日本精神とは、お前まずそれ生きてっかみたいな。生きてみせろみたいなところがあって、目の前のことからべき論
を。で、そういうやつに限ってこっちがしんどいのになんかずっと喋ったりとかしてね、眠たいな
ーって。そうなんですよ。
俺のこの気分どうなんのみたいな。日本国家の前に俺なんとかして。
今誰かの顔が浮かんでますね。
いや、もう山ほどそういうのいますよ、もう。
そうなんですよ。
でも今日はね、この内容にぴったりの一曲があるということで。
そうですね。奇妙麗太郎トラベルスイング楽団で、機嫌直しておくれよ。
機嫌直しておくれよ、期待遅れの俺のこと。愛してくれるのはでっかい夢、いつもの俺の悪い癖。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
奇妙麗太郎トラベルスイング楽団で、うん、機嫌直しておくれよお届けしました。
ええ感じですね。
機嫌直りましたか？
機嫌悪い時大体聞きますからね。
なるほどね。
いやこれね、実は偶然ちょっと知った曲で、うん、もう10年ぐらい前ですかね、僕が東京工業大学というところでちょっと勉強してまして、うん、まあ、そここう出たんですよ、
うん、
出たはいいものの、まあ、東京工業大学で文学勉強しててもですね、まあ、就職できないんですよ単純に。でそうなんですよね、まあ、でまあどうしようかなと思ってて、僕最初の本もまだ出してなくて、
うん、
で大学の非常勤さえやってなくて、だからブラブラしてたんですね。でボケーっとしながら、うん、俺がどうやって生きていこうと思いながら、もう30超えてるしなとか思いながら、俺でこう街をずっと歩いてたら、うん、聞こえてくるんですよ音が、
うん、
どうも学祭なんですね、
うん、
で学園祭で入ってったらこの奇妙麗太郎トラベルスイング楽団が歌ってて、
うん、
でこれ聞くんですよ、うん、
あ、じゃあ生で聞いたのが最初の出会いなんですか？
そうなんですよ、
まさにこの曲をやってたんです
よ。そうですそうですそうです。でこれもうな、偶然っちゃ偶然ですけど、すごい偶然だなと思って、もうぴったりだったね、当時の僕の気持ちに、
うん、
もう何にもない、国家とかそういうものを語る余裕も何もなかったんだけど、でもその古臭いその時代遅れの自分が大きな夢ばっかり見てたけども、
うん、
でも隣にいる、まあ当時結婚してたんですけどね、その嫁がいないとしどろもどろになっちまうじゃないかと、このしどろもどろになってしまうんだとしたらこっちが大事なんだろうと、
あ
でそっから始めないとダメだなと、
あまさに
まさに
身の丈に
身の丈の
適論ですね。
なるほど。
っていう曲だったんですね。で、しかも面白いのは、これ関西のバンドなんですね。
あ、そうなんですか。
そうですか。
で、関西っぽいんですよ、いかにも。他の曲もね。
へ
ぇ、すごく泥臭いところもあるんですけど、
うん、
面白いのは、彼らってね、カバー曲をすごいするんですよ。
ああ。
で、どういうことかっていうと、普通ね、シンガーソングライターとか言うと、なんかオリジナリティとか言って、うん、こう自分でやりたがるんですよ。
うん、
だ彼らはね、もう違ってて、もういい曲はいいから。
ああ、そんな感じがしますよね、この楽団ね。
う
ん、
そう。
いやだってね、これラッパがいっぱい入ってるじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
楽団って感じですよね、
うんうんうん、
そのジャズの、
はい、
楽しい感じがずっとあって、楽しませてくれてる感じ、ね、
そうまさに
聞いてくれ感じゃないですか、ね、
そうなんですよ、
うん、
そう素直に好きなものをやって好きな人たちと楽しみたいっていう、うん、そういうパフォーマンスでね、もうそこにも惚れたんですね。
あね、ぜひ機嫌直しておくれよ、機嫌悪い時聞きましょう。
そうですね。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
今日は身の丈のべき論から始めようという話ですけれど、
はい、
これこの間ね、昔柴山さんとかとも話したんじゃないかなと思うんですけど、ここで、
はい、
エニウェアーズとサムウェアーズがあって、その問題ありますねって言ったら覚えてあります？
はい、どこでもと、ね、
そうそうそう。
どこかに。
そうそうそうそう。はい、で、日本のエリートで政治とか動かしたり、財界のトップとか言ってる人って、エニウェアつって、もうどこでやってもええねん、俺別に。日本じゃなくてもええし、うん、ふるさととか関係ないし、もう世界でもどこでもええねん。これ、エニウェアズでこう、インテリみたいな人たちですね。
エリート。
エリート。エリート族。で、サムウェア言ったらもう京都で生まれたらもう京都でええねん。もう、左京区やったらもう左京区からも出たないわけだよ。で、世の中の、まあ、大半、半分、6割ぐらいがこう、サムウェア。で、エニウェア言ったら、ま、こう、1割か2割ぐらいとこう言われてるんですけど、
はい。
これでこうね、今ちょっとさ、あの、コマーシャルの時にこう、浜崎さんおっしゃってましたけど、この、身の丈のべき論の話してるじゃないですか。で、これ大事な身なんですよね。
身。
うん。で、ところが、サムウェアは身があるわけですよ。こう、体が、そこの場所に。ところが、エニウェアは、もう、どこでもええわ、みたいな。お前、体なくなってんで、みたいな。なんか脳みそだけ浮いてどっか行ってんちゃうか、みたいな。
怖いですね、それ。
っていうのとも繋がってんちゃうかなっていうのをね。
そうなんですね。
皆さんおっしゃって、ああ、なるほどなと思って。
そうそうそうそう。いや、これね、だから、文芸業界、文学業界いるとね、もう本当にエニウェアズ多いんですよ。これね、不思議でしょ？つまり文学ってむしろ身がないと、成り立たないはずなんですけど、これ戦後74年やってるとね、結局コースが決まってるんで、泥臭いところで挫折して、身そのものを知りましたみたいなやつが普通筆持つんですけど、そうじゃなくて、勉強して作家になりたくて、ようやく作家になったんで、みたいなやつがいっぱいいるんですよ。
ダメですね。
これダメなんですよ。
なんか予備校で偏差値高かったみたいな。
そうそうそうそう。うん、で、これあんまり言うと、こう、あれありますけど、編集者がまずそうなってますね。
うわー、そうですね。
あのね、これはね、きついな。
気持ち悪いですね。
気持ち悪いまで。
やっぱりね、身がない人間って気持ち悪いですよね。
そうなんですよ。
だから何でも分からないですよ。
だって自由自由って、うるさいんですけど、だいたいまず自由じゃないじゃないですか。生まれてきて、来たくて生まれてきてるわけじゃないし。で、その場所に生まれること自体がまず不自由だし。
そうですね。
で、それ引き受けるってことから始めるんだけど、それ引き受けたくないから自由って言ってるわけでしょ？
うん。
何も始まんないわけですよ、
これ。そうですよね。
何も。
身から自由になっとるんですよ。
そうそう。
首切れとるでよ、
もう。そう。
頭だけ浮いとるやろ。
そう。
で、これ文学だけじゃなくて、これやっぱりね、財界多いですよね。
多いでしょうね。
多いですよ。断連。ね、うん。もうなんとかどういう会とか、もう社長さん、証券会社、銀行、シンクタンク、なんか官僚、政治家。へぇ、気持ち悪いな。へぇ、気持ち悪い
な。どんどん出てきますね。
で、もちろん、名誉のためってことは、その業界でも体がちょっと幾分まだついてる人いるので、うん、その人とは仕事できるんですよ。体はないやつをあるんですよ、はい。もうなんか脳みそだけ浮いてるやつがいっぱいあってね。
へ
ぇ。Anywhere's。
Anywhere's ですね。よくこれも学生に言うんですけど、うん、こう、自分の身から出てる一歩ってのは必ず好循環を埋めます。
ああ、確かに。
なんでかというと、その人は原稿がまず一致させようとしてるし、
うん、
だから信頼が出てくるんですよ。
うん、
で、どんなに、まあ、ある種、こう、世間的な不幸な目にあったとしても、その人自身から自信は失われることない。
うん、
自分の生きたいように生きてるわけだから、
うん。そうですね。
でもね、これがね、世間様に合わせたり、頭で一歩踏み出して、僕こうなりたいからこの一歩みたいにやっちゃうと、これもうね、悪循環なんですよ。これはね、だから頭の問題じゃなくて、やっぱり直感とか一歩の問題なので、
うん、
そこはまさに身ってやつをちゃんとこう、
そうなんですよね、
見つめないとね。
いい格好しいはダメってことですね。
ダメですね。ダメですね。
かけ違えんですね。
うん、
身ってわかります？
身って。
体ね。
はい。
体があるやつとないやつって、こう、なんか。
いかにもっていう。
ああ、もうね、いますよね。
う
ん、
そうですね、
うん。はい。そういうのとはできるだけ距離を離した方がいいと思いますよ。あいつら同士でどっかで固まって生きておいてもらうってね。世の中の9割ぐらいそうかもしれませんけどね。
生きる場所ないじゃないですか。
いや、大丈夫ですよ。ラジオ聞いてくださってる人は一人残らず大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
皆さん仲間ですね。
仲間ですよ。もうラジオという身がありますから、ね。絶対大丈夫です。いかがでした、はい、このラジオ番組出ていただいて。
いやー、あっという間でしたね、うん、本当に。
うん、
こう結構、うん、大きいことを言おうと思ってたんですけど、
うんうん、
それでもこう、なんか雰囲気でいけますね。
多分、伝わったんじゃないですかね。
うん。
これね、本で書いて読んでもらおう思ったら、ちょっとめんどくさいですよね。
いや、そうですね。
これ一冊ぐらいかかるんちゃいます？
そうです。
これ、だって音楽っていうのがふっと入るだけで、
そうなんですね。
ふってわかりますから。
そうなんですね。
これなくて字だけで言ったら、まあ、
うん、
それもわかりますけど、
うん、
ちょっとめんどくさいですよね。
いや、これね、だからラジオってやっぱ身なんですね。
うん、
いや、ほんとそうで。
そう。
これ友人が言ってましたけど、うん、テレビと全然違うんだと。なんかね、やっぱりこう、もうここで喋ってるとこもあるんですけど、うん、やっぱり耳元で喋ってくれてる気がするっていうんですね。
なるほどね。
スッと入ってくると。
そうだそうだ。
で、それってやっぱりテレビみたいにこう、ちょっと画面見て、うん、こう、鑑賞するってのとちょっと違うんですよ。うん、一緒にいるっていう、
ね。情報量が多いですもんね。
う
ん、
そうですね。うん、
で、喋り口でしょ、
はい。
だからこの語り口とか喋り口で人を説得したり、信頼してもらったりするっていうのってすごく、なんていうのかな、落ち着きますね。
ね。でもあれでしょ、浜崎さんも声が素敵だから。
そうですね。
これ前どっかで言われたんですよね。ね、何でしたっけ、あのラジオなんとかって言われたんですよね。
あのですね、六本木ヒルズで一回ラジオやったことあるんですよ。
はいはいはい。
俺でその時に、あのラジオなジェニックな声してますと。
ラジオジェニック、フォトジェニック、ラジオジェニック。
そんな言葉があるんですか。
あるんかよ、
知らん。
ラジオジェニック初めて聞きました。
初めて言われましたね。
なんかそういう声が耳元で囁かれると、うん、戦前の問題がふと分かり、戦後のどうしようもなさもふと分かった、
うん、
これね、もうまだインターネットでも聞けますから、
そうですね、
こうもう一回聞きたいなっていう人はね、
はい、
もうあの表現者クライテリオンで検索して、
はい、
じゃあすぐ YouTube でできますから、クチッとクチッとやってたと。
今までのやつ全部載ってますからね。
そうですそうです、
はい、そこからあのメールマガジンもね見ていただけますよね。
そうそうそうそう、浜崎さんとね僕毎週書いてますから、
はい、
それ見ていただいたりねしていただくと、
はい、
こうね、もうラジオジェニックな声を何回も再生していただきたいなと思いますよね。
はい。
また、番組では皆さんからのご意見やご感想、藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは藤井編集長、はい、そして浜崎さん2週にわたってどうもありがとうございました。は
い
は
い、
ど
うもありがとうございました。本当ね、2回にわたってね、お話を聞いてきて、すごい、また広がりましたね。
ですね。
ラジオ表現者の幅もね。
はい。はい、戦前から
戦後。で、実はこれ、エニメやサムやつとも関係してた。
そうですね。うん、
全部が繋がっていきますね。
そうそうそう。ね、もうぜひ、ジェニックしてください。もう、ジェニック聞いていただいてね。
聞き逃したという方はね、また、あの、YouTube でも、ね、そうです、聞いていただいて。
そうです、そうです。
またさらに、こう、勉強していただきたいなと思います。はいはい、
ね。また、なんかの機会、あります、ね。京都来られたら、ぜひまた出演していただきたいな、ね、
ぜひ、お願いします。
お願いいたします。
はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
さようなら。
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 この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。